松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はタイのチェンマイとつなぎます。今日フラワーレポーターを務めていただくのはタイにお住まいになって3年半、現地で旅行会社を経営されていらっしゃいます越智剛さんなんですが、タイでは最近ユニークな観光ツアーが流行っているそうです。どんなツアーなのか伺いたいと思います。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの越智さん、こんにちは。
スリーカポンチュー通用し越智がよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて今はタイのチェンマイにいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうです。
今何時頃ですか。
今こちらで2時、お昼の2時です。
はい、この時期のタイの気候というのはどうなんでしょうか。
今はあの雨季なんで結構雨が多いですね。
今日も雨ですか。
そうです、今日朝、まあ、いつもなんですけど朝はまあすごく晴れているんですけども、今だんだんこう雲が厚くなってきて、これからスコールが降るんじゃないかなと思います。
なるほど。さて越智さんはタイで旅行会社を経営されているということなんですけれども、
はい、
最近ゴールデントライアングルというところへ行くツアーが人気ということを伺ったんですけれども、これはどういった場所なんでしょうか。
これはゴールデントライアングルというのは、タイとミャンマーとラオスを、カバーで挟んで、接している場所なんです。
この3つの国が県の国の境というか国境の場所ということですよね。
はい、まあ、川が国境って感じですね。
なるほど。こちらはなぜそんなに人気になったんですか。
そうですね、昔は麻薬の栽培地ということでもすごく悪名高い場所だったんですけども、
はい、
最近は観光地リゾートとして完全に生まれ変わっている っていう感じです。
リゾート地としてどんな風にこう建物なんかも変わっていったんですか。
そうですね、もういろんな出店が出たりとか、あるいは宿泊施設、リゾートホテルとかがもう新しくできたりとかいう感じですね。
ショッピングなんかもできるんですか。
そうですね、ショッピングっておしゃれかどうかわからないですが、現地のお土産物が買えたりします。
ここにいらっしゃる方というのはどんな国の方が多いんでしょう。
そうですね、タイ側なんでやっぱりタイ人の人が基本的に多いんですけど、やっぱりラオスから来られている人とか、あるいは少数民族の人たちがいろいろこう入り混じっていろんな商売をされています。
そんな中、そのゴールデントライアングルのツアーの見どころというのはどういったところですか。
そうですね、やっぱり皆さん一度、ゴールデントライアングル見てみたいということで行かれる方が多いですし、
はい、
メコンの、ボットリップなんかはものすごくスケールの大きい日本にはあまりないような大きさの川なんで、それが見どころじゃないかなと思います。
なるほど。そしてですね、クビナガ族を訪ねるツアーも人気ということを伺ったんですけれども、
はい、そうですね、ゴールデントライアングルのツアーに、クビナガ族が一緒に行けるという形になっているんですけど、クビナガ族というのは女性の人が首にこう金属の輪をこう、小さい時から入れてこう首を長く見せるという、そういう特徴 の部族の人たちなんです。
これは基本的に女性が首にこうつけて、
はい、
輪をつけて首を長く見せるという。
そうなんです、それも本当はもともとはその女性全員がつけるんじゃなくて、ある特定の日に生まれた人だけっていうことだったんですけども、今はもう、首長族の人たちはほとんど 100% 観光でこう整形されて立ててらっしゃるんで、もうみんな首に輪をつけられてますね。
なるほど。もうだからその観光客の皆さんのためにもという部分で、
そういう感じになってきてしまってます。
もうかなり日本でも、ね、有名になりましたけれども、取材慣れもしてるんじゃないですか。結構
これは他の部族、いろいろ部族によって性格が皆さん違うんですけども、首長族の人たちは結構比較的あまりこう観光ずれしないというんですか、素朴な人たちが多いんで、それも人気の っぱりの一つかなと思います。
なるほど。あの以前こう映像で見たことありますけれども、かなりこうおしゃれですよね。
そうですね、本当あれはみんな清掃みたいな感じなんですけど、
はい、
あの普段着じゃないんですけど、やっぱりみんなそうやってあの飾って、形で方が観光客の人に喜ばれるんで、みんな毎日着飾っています。
普段着はまた全く違うものなんですね。
そうですね、はい。
実際にこの首長族を訪ねるツアーというのはどんな体験ができるんですか？
そうですね、他に、ミャンマーとの国境の町メーサイというところなんですけども、そういうところに寄ったり、ホワイトテンプルという、これもチェンライの観光地なんですけども、そういうところに行ったり、あるいはお客様もご希望によっては、エレファントキャンプでゾウ乗りもしたりとかいうこともできちゃったりするんですけども。
なるほど。実際にこの首長族の方とこう交流できたりということも？
もちろんそれも、はい、できます。
なかなか、会うこと、難しいですからね。たくさんの方ツアーに参加されていると思いますけれども、どんな方たちが訪れていますか？
それもいろんな人たち、年齢層問わず比較的人気です。日本の方はあまり時間がないんで、1日といったら結構強行なスケジュールなんですけども、1日のツアーがやっぱり一番人気ですね。
やはり日本人の方のこのツアーのスケジュールって結構みっちりタイトなんですね。
そうですね、タイトですね。チェンマイに来るまでも時間かかりますから。
なるほど。そういった意味タイトな中でうまくこうスケジューリングをしなきゃいけないと。
そうですね、
いうところもあるんですね。やはり今のおすすめというのはゴールデントライアングル、そして首長族のツアーなんですか？
そうですね、他にもエレファントキャンプのツアーというのも、チェンマイではゾウキャンプが有名なんで、それとの2つがやっぱりおすすめでしょうか。
このエレファントキャンプというのは、ゾウに乗ったりと？
そうです、ゾウのショーを見てゾウに乗って、あと牛の引く車に乗ったり、イケダ下りをしたりと、そんなツアーなんです。
なるほど。そして、やはりタイといえば食もね、美味しいですよね。
そうですね、
かなり日本人の舌にも合うお食事が多いですか？
そうですね、辛い料理が多いんですけども、観光客の人たち用にあんまり辛くしないようにすれば、味自体はすごく日本人の人も受け入れやすい食事だと思います。
それは例えば初めて行ったレストランでもちょっと辛さを抑えめにしてくださいって言ったら OK なんですか？
そうですね、はい、そうすればみんな調整してくれますんで。
なるほど。じゃあちょっと辛いの苦手だなという方は一言ちゃんと添えた方がいいですね。
そうですね、はい、
なるほど。さあこれからねちょっとタイにも行ってみたいなという方もいらっしゃると思いますが、実際タイに行くに一番おすすめのシーズンというのはいつぐらいになるんですか？
やっぱり11月から2月ぐらいの間が一番シーズン的にはいいです。
なるほど。じゃあもうまさにこれからの時期ですよね。
そうですね、
秋から冬にかけてと、
はい、
これからねタイに行かれる方も多いと思うので、最後に会話に花が咲くような役に立つ一言、おちさんから教えていただけますか？
はい、役に立つかどうかわからないんですけど。
いやいやいや。
よく使うシチュエーションがある言葉で、タイ語でマイペンライというのがあるんですけども。
マイペンライ、
はい、意味は大丈夫とかどうってことないよっていう意味なんです。
はい、
なんでなんかこう大丈夫大丈夫とかいうときに、はい、パッとこうタイ語で言えたらすごく場も和むんじゃないかなと思います。
なるほど。辛さ大丈夫ですかって言われたときに、マイペンライト
、はい、でそれで でも使えますね。大丈夫です。
わかりました、はい、マイペンライ、ね、簡単ですからね、ぜひ覚えていっていただきたいと思います。はい、今日忙しい中おじさんありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワークはタイのチェンマイにお住まいのフラワーレポーター越智剛さんにお話を伺いました。